ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボ。今日は熊本同時通訳者協会より同時通訳者の西條裕子さんにお越しいただきました。西條さん、おはようございます。
おはようございます、
正しくは熊本同時通訳者協会代表で兼同時通訳者って言いましたけども、正しくは会議通訳者って言うんですね。
そうですね、通訳の世界では会議通訳者と言います。会議通訳者と、
はいね、はい、やっぱり仕事場が会議が多いからですか。
ほとんど会議の場ですからね、同時通訳必要とされるのはね。
なるほどですね、はいはい。その同時通訳と、我々はよく耳にはするんですけれども、はい、実際はどういうことをやってるわけですか。その、会議、国際会議とかが主になってくるわけですかね。
そうなんです。何でもいいです。あんまり難しくないことをちょっと今喋ってみてください。同時通訳やってみますから。
はい、
自己紹介でも何でもいいです。
いいですか、あらゆるジャンルの注目の人にインタビューをします。
I'd like to have someone who got attention。
すげー、
ちょっと今あんまり上手じゃなかったです
か。いや
自己紹介するかなと思ったんでごめんなさい
いやでも
これが同時通訳、
こっちが喋ってるの追っかけて本当に喋ってるんですね。
そうです
すごいですね。
だから世界、その国連の会議とかこの間の外交会議もそうですよ。いちいち一人ずつが例えばアラビア語を英語に直して英語から日本語に直してすごい時間かかるでしょ、一人の発言が、だからそういう時はもうちゃんとブースが、国連関係はブースが6つプラス日本語が入るから、日本でやる時は、だからそこで一斉に始まるから、アラビア語の人が喋ったら英語に訳す人がまず訳して、それはもう同時にこの日本語のブースにいる人が英語を聞いて日本語を出してくる。アラビア語から日本語というのはまずいないでしょうから、で中国語も同じようにやってる、そういう感じです。だから
基本的にまず、いろんな国の言葉ありますよね、英語に一回訳されるんですか。例えばアラビア語から日本語って直はないわけでしょ、
そういうことできる人がまずいないので。それと国連は6カ国語でしょ、日本語のない、もともと国連が出来上がった時の。
なるほど、何語があるんですかね、改めて教えていただくと。
ロシア語、フランス語、もちろん英語が入りますね、それからアラビア語、
中国語、
スペイン語、はい、要するに勝った国の言葉ばっかりです。ドイツ語とかイタリア語って学生に聞くとドイツ語とか言ってくるんですけど、これは戦勝国だけが最初に作ったんだから、
なるほど、
入んないよっていう。
その仕組みの中にありますからね。
そうするとね、必ずしもみんながみんなそのアラビア語からすぐフランス語へ、アラビア語からすぐ中国語へってできないじゃないですか。
そうですね、
やっぱり通訳者は基本は英語から自分の国の言葉っていうのが一番ニーズが高いでしょうから、どこの国でも、ですから英語の人はすごく重要にはなってきますけどね。
なるほど、一応スタンダードなとこじゃあるわけですね。
そうですね、もちろんそういう時はあらかじめシナリオ的なのはどうやら出るようですけど、ただ本当に討議をされる時は流れがどうなるかわからないから、その辺はそんなに細かな誰が何言ってこう反対してなんていうのは出ないでしょうけどね。
よくニュースなんか見てますと、何ですか、国連のやつニュースなんかでも、声明文とかをこう読み上げられる時はですね、それは原稿があるんだろうとは なんとなくですね、わかるんですけれども、要は実際に会議を議論してるところでは、
そうですね、そこもなさるから、私たちはそこまでそのすごいレベルのものは、ただこの間外交会議は一方的に語り部さんの同時通訳しただけなので、ディスカッションの部分は関わってませんけど、熊本である国際会議の時はもう本当にディスカッションになったら何にもなしですから、耳だけが頼りで、耳と自分が下調べした用語だけが頼りで、もうだからこんなんなしで用語単語集だけ置いてもこうしながら、こういうのはめますから、
ヘッドホン
のもう耳を覆ってしまうようなちっちゃんじゃなくて、こんなのがバッてはめる、
完全に
基本的にはね、そういう機材ですので、他の音入らない、自分の声もどっちかっていうと少し低くしか聞こえないぐらいのでやりますから、結構だから熊本で同時通訳するのって意外と大変よねってみんなで言ってる。
そうですよね、この間新聞にも実は西條さんは載ってらしたんですけれども、水俣で大きな会議がありました。その時も西條さんたちが行って 会議をしてたんですか？
これはですね、国連の会議でしたから、はいはい、あくまでもその請け負ったイベント会社と、うんうん、あと国連の事務局絡みとで全部通訳者の手配をしてくるので、はい、東京の方なのか、まあ、常に国連の関係でやってる方たちが、うん、日本語英語の部分は来られてたと思います、うん、ただ水俣病の語り部さんの緒方雅美さんが、はい、オープニングの時に1時間近く話されました、うんうんはい、それからその日の、まあ、サイドイベントというよりは一つのプログラムとして、うん、県の方が準備した語り部さん2人のお話を30分ずつ、それも当然同時通訳、その時はもう英語だけ、うん、日本から英語だけで、国連の会議の時は私たちが英語にしたものをこっちではアラビア語だのフランス語だのになってるから、もちろんちゃんと原稿は出ておりましたけれど、
なるほど、
はいはい、その部分だけ、それとあとはいろんな準備の段階の翻訳はかなりお手伝いさせていただいたんですけど、うん、通訳という点ではそれと、あとサイドイベントっていうのがあって、ええ、アイペンさんっていう要するにもっとちゃんとした会議にしようよという環境団体 NGO グループの集まりが世界的なのがあるんですけど、それが水俣で会議を開き、ちょっと開催前にでサイドイベントって言って本会場の中で1時間半ぐらいでしたかね、会議されたのの同時通訳とか、水俣のホットハウスがサイドイベントを開いた時の同時通訳とか、まあ、要するに県サイドのは全部させていただいたんですけど、
ね、熊本の分に関してはですね、
そうです、
はいはいはい、いやちょっと正直言いまして、はい、どういう脳の仕組みになってるのか聞きたいなと正直思うんですよ。
脳
なんとなく聞いたのを言うのは、うん、まあまあわかるんですけど、言われてることを文法も違うでしょ。
違います、全然。
もちろんですね、
はいはい、
それこうなんか予測変換みたいにして出てくるわけですか、これ。
そうですね、だからやっぱり下調べっていうのはすごく重要ですよね。だからもう本当に苦労したのは、製薬会社から頼まれて医師会なんかのお医者様、大学の先生じゃなくてもあんまり英語は普段使ってないっていう方たち中心の講演会、あるフランスのその薬学者の、
はい、
でその製薬開発に絡んでるから、
はい、
喋られたことが全く資料がなかった、いただいてた資料はちょっとこの間福岡でやってきたけどこれじゃない部分の話ばっかりだって、ものすごい苦労しました。
だってものすごい難しい専門用語とか出てきますよね。
その時はね、まだ今ほどこうクソ度胸もついてないと思って何年も前の話ですけど、
だって日本語でもなんかあんまりこう聞いたことないような、うん、
それだからもう平誤りですよ。もうすみません、5割できたかなと思う程度の出来だったと思いますって言ったら、いやいやいや僕たちにも知らない内容でしたからって。製薬会社の方普通分かってるんですよ、彼が何を喋るかって。
ははは。
でも僕たちに聞かれても全然聞いたことのない新しい内容でしたからって。
へ、
だから請求通りいただきましたけど、その時は
あ、5割だったから5割請求ってことね。
うん、じゃなくて、いや私もちょっとね気にしたんですよね、その自分たちとしては出来が良くなかったので、見積もり通りいただくのは何かなと思ったけど、もう、まあ、相手はね大きな製薬会社さんだったからねケチケチしたことおっしゃらなかったですけど、ちょっとそれは苦い経験です。
いやでもそれは仮にそうだったとしても、その5割まででもできる人がもうそんなにいるわけじゃないでしょ。でもそんな全く新しいこと突然言われて、
そうですね、うん、それで先ほどのその脳の仕組みですけど、やっぱりトレーニング、訓練した上で脳はそうなっていくんじゃないかと思うんです。
はあ。
ですから変な話ですけど、多分ここ誰かがいて他の話してたら聞こえちゃうんですね、こうやって松崎さんとお話ししてても、はいはい、だから、まあ、こんな放送とかじゃなくてちょっとそれ違うよとかね、こっち聞いてるから。
それ職業病ですね。なんか
ですね、
もう聖徳太子じゃないですけども。
いやいや違うけどちょっと聞こえちゃうから、その普通に喋ってればいいけど、なんか違うことを言った、全然180度違うこと言ったら違うんじゃないみたいなね、コメント挟みたくなっちゃうんですね。
そういうの耳にこう喋ってても入ってくるわけですか。
入ってきちゃうんですよ、ここら辺で喋ってたら。
すごいですね職業病ですよね、完全にそれってはあ、資格は特にないと聞いたんですけど、
現段階ではですね、ですからほとんどの同時通訳者が同時通訳者を養成する、はい、まあ、学校というか機関みたいなのが、要するに通訳を派遣するような 会社、いっぱい大手がコングレだとかいろいろあるんですけど、会議通訳を全部引き受けるような会社の一部門としてあって、多分その会話のクラスの最高の得点を取った人しかそのクラスには入れないんじゃないかなとは思うんです。私はトライしてないので、あの個人的な先生で、もう今うちの先生もすごくその通訳者の中では有名になってるんです。もうとってもいい指導されるんで。
西翔さんはそのどういう経緯でその同時通訳者の道を歩んでいったんですか？
あ、だからさっき申し上げ、あっちでお話してたの。すいません、ごめんなさい。
いや、いいです。
あのですね、はい、20年前に夫とアメリカで10ヶ月ほど、夫の仕事の関係で過ごして帰ってきた時に、はい、それまで YMCA で子供たちの英会話を教えてたんです。
英会話の先生だ
った、はい、大人だったり中学生だったり、はい、でその仲間がですね、はい、たまたまその前に同時通訳者 を養成する先生が福岡まで来て授業してるよと。で月に1回なんで、はい、インターとかの学校入ると何十万とかって払って、毎週行かなきゃいけないけど月に1回なんで福岡に通ってる、
はい、
で熊本で開いてほしいってお願いしたら、何人か集めたらしましょうということで来られることになったから入らないって、そこにたまたまその友人が先に声かけられて一緒に仕事してた、それが一つのきっかけでそういう勉強を始めた。
へ
え。もう最初ははあって出ないんですよ。ちょっとこうやってごらんなさいとか言われても、
いや出ないでしょ。
全然出ないですよ。で先生が単語だけでもいい、分かった単語だけでもとにかく出してきなさいって言われてこうやる。でそれと同時に、今も高校なんかの英語教育でも取り入れてますけど、シャドーイングっていう方法があるんです、
はいはい、
で今私は英語に訳しましたよね、で例えばちょっとまた何か喋ってもらいます。今生放送でお届けしています。これシャドーイングです。だこれを英語に変換して言うだけなんです。
なるほど、
だからこのシャドーイングをかなり徹底して練習もしたし、で日本語もきちっとした日本語が出ないといけないので、ごめんなさい放送局違うけど NHK の、ニュースをシャドーイングしなさいとかね、宿題としてね。
なるほど。だからちゃんと日本語も喋れないとダメなわけですね。
そうです、そうです、そうです。
はあ。そしてトレーニングを重ねていって。
そうですね。それでもう資格あるから十分東京行っても通用するよっていうお励ましの言葉をいただいて、先のようにその熊本では僕は何もコネがないから自分たちでやりなさいっていうことでお手伝いをしていただいたんですが、立ち上げをしたんです。
なるほどね、
はい。
普通に九州とかまた熊本ですと、その語学を生かした仕事ってそんなにたくさんはない。
そうですね。立ち上げた98年99年ぐらいでもすごく少なかったし、いわゆるその同時通訳でっていうのも本当に少なかったですね。なかなか機会はなかったです、
十数年経ちましたけど、その仕事の幅っていうのはやっぱ増えてきてるんですか？
それとね、この通訳ができる方は、何にも国際会議じゃなくても、例えば会社のなんかの重要な会議に海外のその副社長かなんかを連れてきて、でもいちいちこの人だけのために訳してると時間が倍かかりますよね。いわゆる逐次通訳とか逐語訳とか言うんですけど、でそういう場合はもういろんな人が喋ってるのを私は隣に座ってバーッと同時に通訳するんです。
はあ。
でこの方が発言した時だけは多分皆さんに聞かせたいので、きちっと、その同時通訳するときちっと伝わらないという意味ではないですよ。ただ日本語できちっと伝えなきゃいけないので待って逐次訳っていうのをして、やはり言いたいこと 100% 伝えるようにはします。
なるほど。
ですからついこの間も阿蘇の方でジオパーク絡みの講演会があって、香港台湾か、いや違う香港の方見えて、でその方の講演は逐次訳するんです。でも質問の時ぐらいからは質問はもう同時で伝える、で答えはちゃんと逐次をする。それからいろんなことがあるでしょ、事前に日本はご挨拶だの何だか、でこの方が何も訳してもらえないと何やってんだろうな話になるん で、
そ う、
で、ね、もうそういう時はここに座って、今から市長の話でこう言ってこいって言ってるよとか、あなたの紹介してるよみたいなの中身をね伝えるわけです。同時通訳で伝えるわけです。だからそれをする、そういうのがありますよっていうことを言い続けてきたので、結構そのニーズはありますね。
へー、なるほどですね。
だから講演の通訳お願いしますって言われて同時ですか、で同時通訳って機材がいるんですよ。たくさんの人にいっぺ
ん
にウィスパリングはできないから。
なるほど。 そうかそうか、それを、まあのーま、ちゃんとマイクで拾って、
うん、あの耳に一人一人の耳に、まあ、片耳になりますけど聞く方のお客さんは、それをしないといけないので、まあ、その分っていうのが通訳料よりおそらく高いぐらいなんですよね。熊本に貸し出す業者がないの で施設的には国際交流会館、前は女性センターがあったんですけど使える使えないって話、この間あのフェアトレードの国際会議があった時に、あれはもう国際会館でやったんで、あそこはあの会議ひどかったです。英語日本語両方だったんで、参加者がいっぱい、外国もいたし日本人もいっぱいいたから、
もう両方やらない
といけない、休み暇なし通訳者は。
本当にもう複雑な、もう本当にこんがらがるようなお話なんですけれども、
そうです
ね、すごい複雑なことをね、
はい、
あの西翔さんの脳を通じて行われているというのだけはよくわかりました。
すいません早口
で、もうあっという間にお時間が来てしまいましたので、
はい、
まあとにかくあのもしなりたいという方が、まあ、語学生かしたいなっていう方いると思うんですよ、
はい、
で、あの同時通訳のそのまあ協会ではね、
はい、
はい、いろいろ講座なんかもやってらっしゃいますので、また後ほどちょっと詳しく紹介したいと思っております。
はい、はい、分かりました、
はい、ということで今日はですね、熊本同時通訳者協会の代表で、兼、会議通訳者でいらっしゃいます、西翔ひろこさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。